んばんは。
こんばんは。こんばんは。聞く人はこんにちはかもしれないですね。
ですね、はい。
よろしくお願いします。イッチです。よろしくお願い
します。後藤です。今日2回目ですね。
はい、2回目になりますね。
はい。
2020年5月22日ですね。
はい。
はい。はい、ですね。あのコロナが。
そうですね。
一応自粛期間が、一応終わったということですかね。はい。ということで。
あ、見たい映画とかもたくさんたまったんで、
やっとね、あの映画館も、はい、再開したということですね、
うん。まあ、ライブがなかなか今日フジロックがなんか中止になったって誤報が
ね。え、実際は、
まだ決定してないだけなんだよ。
そんな言っちゃダメだよね、本当に。
本当それはね、もう俺もハリー杉山さんが落ち込んでたからです。
誰、ハリー杉山さん。
あの英語の、
あ、英語の
先生みたいな、 NHK でよくやってる、うんうん。はい、
まあやってほしいよね。
まあもちろん本当ライブは本当見たいです ね今すごい一番、うんうん、ウズウズしちゃいます、うん。
まあ、そんなこんなで、であの今日はですね、あの私たち、2人で、あの当面はこのポッドキャスト、ウェルカムクルエルワードをやろうかっていう話だったんですけど、早速ゲストを
早速ですね
早速ゲストをもう、はい、あの呼びしたんですけどね、まず、井田さんです。
こんばんは、井田です
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
それと、飯田さんですね。ちょっと名前が似てるんですけど、
飯田です
じゃあそれぞれ軽く自己紹介をしていただければ。
飯田です。はい、ツタヤに働いておりまして、はい、映画も音楽も本もいろいろ文化一通り、あの体験というか好んで、やっております。はい、ゲームはやらないのでゲームだけ分かりません。はい、よろしくお願いします。どうも。
そして飯田さん。
はい、飯田です。これゲームの話もするんですか
いや俺が分かんないですよね。うん、後藤君詳しいかもしれない。
いやいや、
うん、
はい、まあ何か音楽だったらなんとなくついていけるかなと思いますんでよろしくお願いします。
こちらこそ
よろしくお願いします。で、この、井田さんと飯田さんと、我々とかですね、あと何名かで、もともと去年ぐらいから映画の集まりをですね、うん、まあ、僕は参加してる方なんですけどね、していて、それで、今回そのポッドキャストをね、
うん、そこの会場で、
そう、はい、そうですね、月見さんをお借りして今させてもらってます。月見さんも自粛明けということで、ね、おめでとうございます。
ありがとうございます
早くいろんなねライブまた見たいです ね本当ぜひ。
もう明日、あ、これいつ、
あ、もちろんです。
いつ放送、
いや、もう撮ってうまいこといけば、
ああ、なるほど、
今日明日でも、あ、今日無理かな、
うん、もう明日坂口恭平っていう、
あ、はいはいはい、
まあ、ちょっと熊本在住のおかしな方がいるんですけど、うん、明日ライブやりライブっていうか楽器の演奏会っていう名目でやります。
あ、じゃあなるべくちょっと早くアップします頑張って明日仕事なんだよ、俺、
まあ、たくさん来られてもあれなんで。
決まってはいるんでしょ。でもも
う、はい、やりますよ。
あ、いや、っていうか、うん、もう席的には埋まってる感じですか。
いや、全然、一応限定20名っていうところで、うん、やる予定なんですけど、まだ5人ぐらい、
うん、あ、そうですね。
明日で5月23かな、
なりますね、
はい、
5月23日、はい、
土曜日、
はい、
何時からでございましょう。
明日は何時からだ
って決まってないですか。それ、
ちょっと忘れました
ちょっと忘れました詳しいことは
19時か20時だと思います。
熊本月見、はい、でですね、
そうですね、
はい、検索していただいて、うん、坂口恭平さんのライブがあるそうなんで、はいはい、よろしくお願いします。ということで、今日の、この4人で、
はいはい、
やっていきたいなと。
猫の鳴き声もう後ろで聞こえて化け猫かなんか思われてもしょうがないんで、
これ猫ですよ。盛りまくった猫が今外で騒ぎまくってるっていう状況なんですけど、はい、で今日はですね、何を話そうかなっつって、でその あの映画の集まりの4月かなんか、だいたい毎月テーマを決めて、あのそれにまつわる映画の話をみんなでしようじゃねえかっていう集まりなんですけど、でその時4月はだから映画とポップソングっていうテーマでやろうかって話だったんですよ。っていうのはそのポップソングとかロックの名曲を、からインスパイアされた映画って結構あるんじゃないのっていう取っかかりでですね、やろうかっていう話だったんですけど、結局、まあ、コロナの影響があって、開催ができなかったっていうあれがあったもんで、じゃあこのポッドキャストでやってみようということでございます、よろしくお願いします。でまああのね、あのもう最近だったらもうボヘミアン・ラプソディがね、一番出てくれると思うんですけど、
そのうちのエルドン・ジョン、ロケットマン
も、あ、ロケットマンもね、ロケットマンって曲もあるの？
あります、あります。
あ、そうなんです。俺あんまりエルドン・ジョンって聞いたことないから、
エルドン、うん、
あんのね、
エルドン、なかなかいい曲ですよ、ロケットマンは、はい、う
ん、ね、もうほら、最近のエルトン・ジョンしか知らないわけよ、もうなんかこう、
モーツァルトみたいな、
そうそうそうそう、もうやたら派手で、なんかね、そういうエルトン・ジョンしか知らないから。で、あの、井田さんがあれなんでしょ、あの、大体はあの新作で、あの、この映画があるから、うん、このテーマでどうかって話だったんですけど、じゃあその話からまずしてもらって、はい、っていうか、見た、
はい、見たっていうか、
上映されたんですか？
は上映まだ延期になってまして、このタイミングで見たいなというふうに思ってたのは、うん、糸っていう、中島みゆきの糸っていう曲からインスパイアされたやつを、菅田将暉くんと、誰だっけ、
小松菜奈
ちゃんで、
や
ってるっていう、はい、それが見たかったんですが延期になって、でも多分6月にやるんじゃないかなと思ってます。
そうですね、あ、はい、結局見てないからあれですもんね。
そう、
うん、っていうか旬の2人でありで、あれでしょ、ゴシップ的にも結局そういうこと
お付き合いをすごいされてるってことなんで、そ
う、完全に仕組まれてるじゃん
仕組まれてるそれ全部嘘だったら笑っちゃうな映画の宣伝のためにで、監督がゼゼなんとかさんですよね。
ゼゼさんですね、
あの、はい、ポルノ出身のね、もう日本を代表する監督さんですよ、ね、だ、え、どんな話とか、
どんな話なのかもあんまりよく分かってないんですけど幼い頃に、中学生の頃になんか出会って、はいはい、でなんかあのまあその家とかその環境が嫌で2人で逃げたんだけど、
2人で逃げる、
結局見つかっちゃって引き離されて、そこから須田君の方はもうなんか1人で過ごしてるっていう感じなんですけど、小松菜奈ちゃんはまあ海外も含めてシンガポールとか、まあ北海道の話なんですけど、東京とかシンガポールとかにいろいろ転々として、でそれぞれに別の人と巡り合って結婚するんだけど、なんかのタイミングでまた再会するみたいな、
あ、まあ、糸でさね、うん、糸でさね、
そう、縦の糸と横の糸がね、
あなた
と巡り合ってみたいな、
ね、それ結構その中島みゆきの曲が、うん、なんかこうあれなんですか、なんか中
歌詞をたどってるっていうか、
まあでも基本的には中島みゆきさんの曲にインスパイアされて、まあ、中島みゆきの曲をもとにゼゼ監督がその物語を作った。
あ、じゃあゼゼさんのオリジナル、
ね、まあ、オリジナルなんでしょうけど、その、うん、まあその意図に絡めた、
うん、やっぱ純愛者にならざるを得ないでしょうね、うん、そうなるとね、あの曲からそれするっつったらね、
2人が出会う、あの年齢は何歳ぐらいですか、20代後半とかですか。
いや出会ったのは幼馴染でしょ。
出会ったのは12歳とか13歳とかで、
再会
するのは多分30前ぐらいな設定なんじゃないかな。
じゃあ結構長い長いスパンの映画っていうことですね。
でもまあ 20代とはまだ全然美しいというか、
うん、美しい
お互いに、うんうん
50、40、50で出会って
もね、もだんだん
50、50で出会ってい
やそんなもんやっぱファンタジーだから人は、
ね、でもなかなか最近そこまで、まあ、こいつは、まあ、見てないから何とも言えないですけど、その、まあ、ベタといえば、ね、ベタなラブストーリーだから逆にね新鮮な感じはする、うん、っていうあ のが新作であるからっていうのでまあねあの映画とポップソングの
そうですね、
特集をやろうかなって話であったんですよね、はいはい、あじゃあ後藤くんなんかその時
ま
あその映画の集まりの時に毎回こうプレゼンするわけですよね、そのテーマに沿った、
はいはい、
あのこんな映画があるよっつって、うん、でそれをみんなで考えて毎回来るんですけどね、その時後藤くんは 何かあるこれをプレゼンしようって思ってた映画ですか。
まあよくそれをその映画がよく象徴的に使われたのがやっぱり、うん、ロス・イン・トランスレーションの、
ああ結構見てないんだよね俺、
ジーザス&メリー・チェーンの、
ああはいはいはい、ジャスト・ライク・ハニー、
ジャスト・ライク・ハニーはちょっと思い出しますね、やっぱり印象的だなっていう
か、
うんう
ん、まあ、ていうかソフィア・コッポラがめちゃめちゃね、うん、あの、うん、そのニューウェーブ以降の、うん、あの洋楽使いまくる、うん、監督さんじゃるよね、
でもまあそれが印象、まあパッと思った時は思いついたのはそれですね、で他にもまだもちろん、う
ん、でも確かにそのあたりの曲をからインスパイアされた映画じゃなかろうかと見てないから俺分かんないけど、うんうん、と思うけどね、う
ん、なんとなく映画の質感もその曲の質感も似てる感じは
あ、なるほどね、
ありますね、う
ん、え、大体どんな話だったんだっけ、俺よく知らないんだよね、
いや、やっぱその東京を舞台にした外国人2人、ね、うん、ちょっと年の離れて外国人2人出会って、その別に同行ってわけじゃないんですけども、
うん、恋
でもないし、お互いなんかその違ういつもとは違う空間っていうか場所にいる2人の感じですね、だからまあ、
まあ盛り上がりっちゃ盛り上がるよね、確かにね、
うん、本当にすごいあの曲を選んだのなんとなく僕分かるなとか、プラスティックなんか歌詞の中出てくる、うん、なんか何とかその質感に近いなとは思いましたね、
確かに、うん、他なんか使われてたっけ、ロストイン、
マグロデバレンタインの、
あ、やっぱそのあたりのね、まあ、
そこら辺とか、
あ、
フェニックスも使われてたのかな、
あ、本当、
なんかソフィア・コッパラの今の旦那さん
が、あ、そうかそうか、うん、センスいいね、うん、何ともせんすぎよね使う曲のね、なんで俺はお前ソフィア・コッポラ実はあんまり俺見てないのよ、うん、
なるほど、
あのなんだっけマリー・アントワネットだ、
ああマリー・アントワネットのサンドラもいいですもんね、
なんからしいよね、ニューオーダー使ってる
し、レディオ・ディプトとか、
うん、まあ、最近でもここ10年ぐらいやっぱりそういうそのサウンドコーディネーター、うんうん、まあ、音楽映画の中の音楽のディレクションをする役割の人が、まあ、増えてきたというか、
クレジット的にも普通にあるみたいな感じですね、うん、
あれソフィア・コッポラだけじゃない可能性もあるってことですね、じゃあ、
ソフィア・コッポラの場合がちょっとどうか分かりませんけど、うんうん、多分ソフィア・コッポラが誰かそういう人を雇って、ね、うん、やってるみたいな、タランティーノとかは多分自分でやってるんですよ、ほとんど、
っていうかタランティーノは大体昔のサントラそのまま使うパターンもあるんでしょ、うんうんうん、
この前タランティーノの新作見たんですけど、もうシャザム、もう常にシャザムみたいなこの曲なんだっけ、
なんだっけワンスアポンタイムハリウッドでしたっけ、
あ、そうですね、
あれは面白かったな、確かあのロック使いがちな映画監督っているよね、あそのねあとベンダースもそうかもしれない、
そうですね、うん、でもそれに応じてサントラも記憶に残るのが多いですよね、うんうん、それやったらついつい買っちゃうみたいな、
うん、あ、そうそう、あのね、この前ね、あのうちの 妻がですよ、はい、それこそ蔦屋さんに置いてあるあのレンタル落ち の, あのサントラをやたらいっぱい買ってきたんですよね、うん、でその中にリアリティバイツがあった、
は
いね、
ナック
ナックもあったしね、うん、あと何だっけあのジリアナ・ハトフィールドとかありましたね、あ、そういえばこれぐらいの時からじゃねえと思って、
なるほどなるほど、
うん、こうさその監督の趣味全開のサントラっつ
って結構多分その頃は、うん、そのサウンドトラックっていうフォーマットが、うん、なんかヒット作、
確かにそうだった気もしますよ、確かに、うん、
なんとなくヒット作定義みたいな、うん、そういうなんか使われ方で、うん、その時は結構その監督の趣味もあるんですけど、うん、そのヒット狙いの曲集め的な使われ方だったんですよ、
う
ん
う
ん
う
ん、でも本当ここ10年2010年代とかに、うん、もう明らかにそのポップフィールドの、うん、ポップソング系のそのいかにその選曲を、うんうまくやるかみたいな、そういうその役割の人が出てきて、
出てきた、その専門の人ですね、うん、
まあ、あの、ある意味そのペアの監督と音楽のペアの関係っていう、うん、今までのフォーマットと、うん、それと別にその物語、その映画のそのなんか方向性というか、なんか色付けをするような、うん、その劇版も含めた音楽をチョイスするような役割の人が出てきた、
うん、いいな、そういう仕事
いいですね
乗ってみたいな、その仕事
チョイスする仕事、
チョイスする仕事ね曲だけは知ってる、めっちゃ
楽しいだろうな、
楽しいだろうな、なんかあのこの前ウェイブスでしたっけっていう映画があって、うんうん、それもなんかすごいサントラがいいって言ってましたよね、
そう、うん、ウェイブスはまたあのそこから一進んだというか、もともとそういうそのプレイリストをもとに、うん、プレイリストに入ってる曲の歌詞とかのシーンとかを実際の映画に落とし込んで、うんうん、それをこうつないでいくみたいな、
じゃあもう完全曲ありきの方、
プレイリストムービーっていうのが言われてて、
うん、それでも簡単そうで難しいですよね、
難しいと思うんですよ、
作るのね、
それやっぱり曲の詞とかそういう、
あ、そうか、詞ともリンクしてんだ、
リンクするってことですか、
すげ
え、まあ、だからその新海誠、さっき新海誠さんの話もあったけど、うん、まあ「君の名は」とか「天気の子」とかは、うん、ある種ラドウィンプスの曲に合わせて、
う
ん、この曲をここで使うためのこのシーンみたいな、そういう作り方っていうのがもうかなりこう織り込まれて映画の中に、う
ん、なるほど、
今はね特にそうなってるんですけどね、うん、そうそうか、
いや、まあでももともとスピルバーグとジョン・ウィリアムスとか、うんうん、そういうなんか、まあ、劇版の監督と音楽ディレクターの関係みたいなのがあったじゃないですか、まあ、そういうところからなんだろう、
最近あれですよね、だからあのそれこそレディオヘッドのギタリストの、
うん、そうそうそうそう、
彼が
バグリーン、
ね、
グリーンと、うん、
ポール・トーマス
そうそうそうそうそう
と組んだりとかね、うんうん、そのポップフィールドの人がね、
そう、
それもありますよね、
うんうん、ナインインチネイルズの
ト
レントレズナー
とか、あ、そうかそうか、誰でしたっけ、こういう時出てくる
ファイトクラブとか、
はい、あの、ソーシャルネットワークのね、こういう名刺出てこない
それが何の映画か忘れないフェイスのままのマイク・パットンも何かの映画で出た、
え、マイク・パットン、
マイク・パットンが何かの、ね、映画でね、
フェイスの
クレジットも、クレジットでマイク・パットンの名前久しぶりに見たなと思って、
え、あの人サントラやってるの、
何かのやつ、ドライブじゃなかったら、何かそこら辺の、ちょっと前に、
ドライブ、
でもあの人がやるサントラってなんか癖がありそうだよね、
俺もありそうだけど逆にびっくりしたな
本当、うん、あ、映画音楽やってるのは知らなかった、うんうん、マイク・パットン、うん、そうね、
いちさんは何かあるんですか、
ああそうそう、 俺が話そうと思ったのはあのあれですよ、マン・オン・ザ・ムーンですよ。
あ、
マン・オン・ザ・ムーン、
はい、REM の、
REM の名曲、はい、あれは完全にインスパイアされてね、うん、作ったっぽい。でもその、うん、マン・オン・ザ・ムーンの歌詞自体はね、なんか何言ってかよく
分かんないですよね。いやいや、結構僕好きだから、歌詞いい歌詞だと思いますよ。
そう、はい、なんかこれ何が言いたいのかなとは思うけど、でその一節でアンディ・カウスマンだっけ、はいはい、カウスマンっていうその実在するアメリカの、コメディアンが出てくるんだよね、名前がね。 でそのアンディ・カウサバンの、うん、電気映画なんだけどね、うん、まああのー、あそうそう、でそのまあマン・オン・ザ・ムーンももちろん面白かったんだけど、去年ネットフリックスで、ドキュメンタリーが公開され配信されてんだけど、はいはい、それがジム&アンディっていうのでね、うん、それが何かっつうと、そのマン・オン・ザ・ムーンの、なんだっけ、主役をやってたジム・キャリーがそのマン・オン・ザ・ムーンの撮影の時のドキュメンタリーなのよ、
はいはい、
で、とそれはあの本当はあの公開する予定だったらしいんだけど、お蔵入りになっちゃったらしいのね、はい、でそれなぜかっつうと、あとジム・キャリーがその演じてるアンディ・カウスマンになりきっちゃって、そのあとカメラが止まってもその役をずっと演じ続けてって、で周りの人がめちゃめちゃ混乱して、もうなんかもうわけわかんない条件になったらしくて、これもう出せないっていうなったらしくて、でそれでお蔵入りになったんだけど、それの映像を絡めながら、ジム・キャリーのその後のキャリアとか、はい、現在のインタビューをやるっていうドキュメンタリーで、はい、それがねすごい面白かった、
うん、
あの興味深かった。
ネットフリックスでタイトルは
ジム&アンディっていうね、
はい、
うん、であのまあなんていうかな、まずねあのそのジム・キャリーがもうあれですよ、もうの今がもうあのなんていうかな、もう本当に普通のおっさんになっちゃって、
うん、
目の輝きがなくなってんだよ、
うん、
よくも悪くも、うん、でもうパッと見不老者よ、
うん、
あのもう髪もうひげとかグワーって生えちゃってさ、うん、でそのまあその、うん、マン・オン・ザ・ムーンの時もそうなんだけど、その後の、うんまたこういうイメージ出てこないけど、あのほら、テレビのリアリティショー をずっとやってる男の話あったじゃない、うん、あの、映画の時もやっぱまさにそういう気分だったらしくて、そのもうみんなから見られて自分のプライベートが全くないっていうような気持ちだったっつってね、うん、でまたその後のほらエターナルシャンサイだったでしょ、
はい、
あの時ももう私生活で結構恋愛関係でもうごたごたがあって、本当にボロボロだったらしくて、だからあのジム・キャリーのキャリアと結構実生活がリンクしているっていう話なんでね、うん、なんかちょっとあの悲しいというか、なんか、ね、なんかすごい興味深い話だった、ね、うん、あれをちょっと見てほしいなと思うけど、うん、それをちょっと語りたかったね、うん、どっちかというとマン・オン・ザ・ムーンも面白いけど、そのジム・アンダ・アンディをちょっと見てほしいね、
ネットフリックスで、
ね、そうそうそうそう、あれは飯田さんなんかね、なんかこうポップソングの、なんか主題にした映画の話でもいいですし、
ポップソングを主題にした映画、うん、
いきなり振っちゃったけど、いきなり振っちゃったけど、
いや映画で音楽だと、
うん、
もうサイモン&ザ・ガーファンクの卒業しか思い浮かばないですね、
うん、やっぱね、あ定番、うん、定番でそういうの忘れてたって、
あの時のダスティン・ホフマンがうちの親父に似てるんですよ
そうなんだ
いや子供の頃なんでと思ったぐらい、
ええー、と思ったの、
思いました、
親父いるって、
父ちゃん、
そんなに、
父ちゃん、俺普通に
小柄じゃないんでしょ、だって
小柄じゃないけど、なんか、うんうん、顔とかは似て
る、だいたい日本人っぽい顔してるよね、ダスティン・ホフマン自体
でも、まあ、話戻すと、
うん、
確かにあの曲は僕も小さい頃に音楽の力をすごい感じた映画でしたね。
あ、まあ、あれほどね、そのなんていうかな、あの映画にハマった主題歌もないじゃないよね、うん、確かにね。
あ、 あと、あ、思い出した、映画じゃないんですけど、
映画じゃない
、うん、あの金八先生 の、 あの腐ったみかんシリーズの
腐ったみかんシリーズ の、
なんだっけ、学校にあの殴り込みに行って、うん、で警察が来ちゃって、うんうんうん、でその収監されるところのシーンで中島みゆきが流れるんですよ、
う
ん、
あ、そうなの、あ、ま、戻った、
これはね、うん、ものすごい音楽の力を感じます。
それなんて曲だったんですか。あ、もちろん知ってるんでしょ、みんな知ってる曲なんでしょ
みんな知ってる、なんだっけ、
なんだっけ
いや、そうそう、いや、ちょっと今ド忘れしましたけど、
じゃあ探してみます。
あれはやばいですね、
やばい、
あれはやばい、
あのそれ見て、あ、やっぱ音楽すげーっていう感じ、
いやと思ったの、音楽って思わなかったですけど、なんかやっぱもうなんかセリフとかなくなって音楽だけ流れるんですよ、うん、そこのシーンがね、
あ、音楽だけね、
うん、あれは結構インパクトありましたね。
金八先生に話していくと
すいません、
まさかの
映画、映画じゃなくて
え、ドラマである、なんか逆に映画じゃなくてよ、ドラマでね、そらドラマとほら主題歌って言ったら密接な関係はあるけどさ、
それはやっぱり恋でしょ、
あ、
最近、ね、恋ダンスの、
恋ダンスのね、
あ、なるほどね、
あ、見てましたね、確かに
星野源ちゃん、うん、
あれはあんまりピンときてない、
いや僕は高校教師の森田と、
あ、はいはいはいはい、
あ、
そうかそうか、
あれで結構また再評価されたんですよね、あの時、
あれをチョイスしたのはさすがよね、やっぱね、うん、あれ野島伸司さんなのかな、うん、あれね、チョイスしたの、
それこそなんかサイモン・ザ・ガーファンクルの曲使われてなかったっけ、
ま、まだでも他のドラマかな、なんかあったですよね、
う
ん、
あ、日本のやつで、
そう、冬の散歩道、
ああ、そうそう、冬の散歩道使われ
てましたね、なんか、うん、なんかあったような気がする、
卒業についてとまた戻すと、
うん、卒業は戻して戻して、
卒業はアメリカンニューシネマだと
思います、あ、だね、確かにね、
と思います、
思うよ、
なかなかそこは判断難しいところだと、
そうね、難しい、
いや、あのさ、やっぱあのエンディングですよ、あの、
なるほど、
あれなんていうかな、ハッピーエンドじゃない
よ、ザラッとした感じ
が残る、そうそう、やっぱああいうとこじゃん、あの、うん、アメリカンニューシネマはほら、うん、あれっていう、うん、なんかこうもやっとした終わり方っていうか、いや、
プールでダスティン・ホフマンがサングラスかけてるとこすごい好きなんですよ、
ダスティン・ホフマンすげえ好きなのね、
実は結構あの時すごい好きだったな、
やっぱね、サイモン・ノン・ガーファンクって他使われてたかな、やっぱ卒業のイメージが
強いです ね、 ね、
あまりに強いからね、多分使われてるんだろうけどね、
でもやっぱポール・サイモンが本当やっぱりディランの次にあのノーベル文学賞を受賞するんだったら、うん、ポール・サイモンってよく声が上がってるみたいに、あると歌詞もいいし、そのか歌詞が物語が、
なんか歌詞が映像的なんじゃない、
そうなんですよ、確かにね、うん、
はい、そもそもね、
はい、そう思います、
加藤が連れて行かれる時の曲は、うんうん、世情
ですね、
知らない世情、世情ってどう書くんですか、
世の情け、
世の情け、なんかそういうのありました、ありました、なんか見たことある、それ、
うん、え、見てない、
俺ちゃんと見てないですよ、実は、
え、そんな年変わんない、
変わんないんだけど
そんな年変わんないよね、
うん、何見てないんかな、金髪先生、
家が厳しかった
から
本当よ、
その頃は、
え、伊田さん見てますよね、
見てる、
そら、ね、あれやばくなかったですか、
あれやばくなかった、
そんなにやばくはなかった、
うっそーぐわーってきたでしょ、やっぱ
あれはね、うん、多分いくつだろう、小学校6年とか中学1年生とか、もうそんな感じじゃなかったかな、
最も多感な時期、うん、でさね、
どんな曲
どんな曲ああの、プレイリスト、Spotify のプレイリストにあの載せますんで
中島みゆきでもね、確かねないんじゃないかな、
え、あ、そうか、うーん、あ、そうか、日本のねアーティストはまだサブスクがね、
いやでも最近すごいですけどね、
サザン
はほぼほぼ大体揃ってるけど、うん、中島みゆきはないような気がする、も
うそういうのは出さないぞと、うん、ファンを囲い込んでね、そうかじゃあせっかくあの Spotify のそのプレイリストで紹介しようと思ったのにないっていうね
他にじゃあ Spotify 前でそのサウンドトラックとかもあるんですかね、
うん、あったよ。あのこの前話したのはアフターライフのやつ、あれもさん、はいはい、あそこで使われてたあのジャクソン・ブラウンとかね、あのサウンサンタラをあの、うん、そのプレイリストにしてる人がいたね。
なるほど、
うん、誰でもできるからいいよね、とかね。
なんかでも今時だとなんあの黒人の映画の、ね、うん、ヒップホップの人たちがやってるやつとか、
うんうん、え、まあ、最近ありますよ。
ありますよね。
ありますよね。振っちゃって。
最近なんか黒人
の、あの去年、うん、一昨年ぐらい、
なんだっけ、俺あれ覚えてますよ、あのほらあのドクター・ドレとかいたグループの何でしたっけ
NWA
の映画は覚えてますよ。
なんとかサウスコンプトン、
そうそうそうそう、
ストレートアウターサウス、
あれ普通に映画でした、僕好きでしたよあれ、うん、あれは面白かった。
うわ、なんだっけ、
ヒップホップのあったかな、
ガンビーノとかで、な
んかチャイルディッシュガンビーノ
とか使われてるやつ何でした
っけ。へ
え、サンドは、
こうカットしてください。
カットしません。
これわかんないってかっこ悪すぎるような気がする。
皆さん教えてくださいだって
。他にサントラが昔のアメリカングラフィティなの映画のサントラはもうすごくあの頃の あの時代の曲がすごい。
ああ、なるほどね、
うん、集まってますね。
じゃあちょっと待ってください、一旦切りましょうか、こう長くしすぎると。
そういえばあの、
はいはい、
今日見た、
ロング
ビーガン監督のロングデイズジャーニーという中国の映画に中島みゆきさんの、
あ、そうなんですね、
波佐見城のララバイが使われてました。
なぜか日本の歌謡曲というか、うん、
ちゃんと中島みゆき歌唱で日本語歌詞で、
やっぱ今の若い中国の監督とかもやっぱり届いてるっていうか、もう聞く環境にあったところなんですかね。
でしょうね、
うん、まあ、それとも興味深いですね、確かに、
ね、言葉も分かんないのにってよく考えたら俺らも洋楽言葉も分かんないで聞いてんだけどね。同じか、そういうね。
まあそれで今こういうコロナのタイミングで、うん、あの音楽も新作が出なくなってるんで、
うんうん、
もうチャートがもう過去のロングセラーの作品とかがもう上位に上がってるんですよ。
例えば
大竹栄一
ロングバケーションの、
確かなんか他にそうです、なん
かあれはあのアニメのエンディング曲に今使われてるからそれで上がってるんですけど、その中島みゆき そのシングルス2000とか、あと竹内まりやのやつとか、まあ、そういう本当に昭和のこう定番ロングセラーみたいなのがもうチャートに上がってるんですね、うん、アルバムチャートとかに。
あ、面白いですね、
うん、
面白い、まあ、じゃあの一応、ポップソングをインスパイアされた映画っていうのを、まあ、ひとしきり喋りましたけど、他はどうかな。
サントラ好きなの、ジュノって映画
あったね。
あのサントラ僕すごい好きなのね。
え、誰がやってんの。
いや、
俺ちゃんと見てないんだよそれ。
なんか本当にアメリカのハンドメイドのインディーバンドっていう、うん、名前はだから本当に有名なバンドとかはあんまりいないんですよ。もうガチャガチャした
ガチャガチャ
したガチャガチャロックバンドで、すごくあのサントラ僕すごい好きですね、う
ん、まあ、それになるとやっぱキッズじゃね、あの
キッズ、
あのほら、
ラディクラック
スね、うん、あれはね、やっぱ
あれですね、フォークインプローションズ
とか、うん、とダニエル・ジョーンズ、
あー、
うん、
はい、
そこを持ってきますかみたいな。いやでもあの映画には合ってたよね、確かにね。
キッズそれじゃ見たいですけど、あんまあれから見てないな俺。
いや俺ね、サントラ持ってる。
あ、
でたまに聞く。たまに聞くだって。
映画も見直したいな、それは、
うん、ね、あれは
サントラ、その頃俺 CD 屋さんにいたんですけど、キッズのサントラ売れましたね。
売れました。いやあれ本当いいよ、
売れた、
あの、うん、あれですよ本当、普通にサントラ、普通に映画と関係なしに聴ける、なんか統一感があるから、うん、 じゃあサントラで何が良かったか。サントラでね。
パルプフィクション
を。そうね。パルプフィクション。サントラは僕レコードで買いましたね。
レコードで？本当ちょっとこだわったんです
よ。ユ
マサーマン、
ね、あれは、
え、何、あ、ユマサーマン、
ユマサーマンで有名なジャケが、
あ、あったっけな、うん、そうか、そこは大きいので欲しかったわけね、と思ってました。
サントラでいい。
サントラでいい。いや、あのちょっとずれるかもしれないけど、ほら、あのあれよ、やっぱあのチェルノブイリっていうの先見たんですけどね、うん、あの、ミニドラマですよね、あれのサントラを作ってるのが、要するにジョーカー の、うん、あの名前わかんないですよ。
アン・ヨハンソンの弟子
の弟子の女の人でチェリスト。めちゃめちゃもう日本人が言いづらい、うん、あの名前の人よ、うん、あのね、あのサントラすごかった、うん、もうなんか実験音楽ほぼ、うんうん、あのなんかね、こうドローンのゴワーっていうのと外角変わるんだとジリジリジリっていうの、ただただこう薄気味悪くてね。
まあでもなんかそういうなんか系統がありますよね、そういう現代音楽からのシネフィルみたいな方に行く、ポップソングからの行く、ブラックミュージックからの行くみたいな。
まあ、そうか、あの人はポップソングじゃないよね、その今のね、チェルノブイリの人はね。
まあでも本当ヨハン・ヨハンソンの流れはもうめちゃくちゃ、
うん、
感じますよ。
その人は誰の劇伴やってるんですかね。
ヨハン・ヨハンソンは、うん、例えば
それこそクリストファー・ノーランじゃなくて、じゃない、
ノーランじゃなくて、
うん、誰やってましたかね、
ドゥニー・ヴィルヌーヴとか。
ああ、そのそっちの方ですね、メッセージの、
うん、そうですね、とか、
いや名前よく聞くんですけど、そういうこと何の映画やってたかなと思いますよ
ね。ボーダーラインとかメッセージとか、
うん、あ、メッセージもそうですよね。じゃあメッセージって結構死ぬ直前の仕事なんですか。
そう、
あ、そうです
ね、死ぬ直前の仕事なんです。
あ、そうなんだ。じゃあ生きてたら今度のデューンもねやってたかもしれないですよね、うん、新作はデューン。あ、それとあれですよ、ちょっと話をまたポップソングに戻していろんなとこ飛んじゃうけど、あの、映画じゃないんだけど、あのネットフリックスで今あの、このクソったれの世界の終わりにっていうドラマやってて、うんうんうん、それの、サントラやってるのがあの人ですよ、ブラーのグレハム、うんうんうん、ギターの、で今度なんか別のなんかドラマもやるっつってるから、なんかもしかして今後ね映画の方に進出してね、あのそれこそ今さっきのレディオヘッドのギタリストみたいな感じの、うんうん、そっちの方に行くのかもなぁなんて、うん、あれいいよ、ほんと普通に、あの、うん、ほんと今さっきの話でインディーロックっぽい感じの、うん、ちょっとね手作り感覚のいい感じの、
うん、見るものがたくさん多すぎて
ついていけねえだってネットフリックスとか入っちゃうとね、うん、いっぱい出てくるからね。あ、せっかくだからあれ話す、ハーフオブイット。
ハーフオブイットもやっぱ名作でしたね。
うん、
名作っていうか今ちょうどやってるやつなんですけど。
そうそうそう。
あの、皆さん見られました？
いや見てないです。
ちょっとあのツイッターであのちょっと話題になっててですね。で、
でもすごい話題になってます。
うんうん、町山さんも話してましたね。うん、あれはね、うん、あの青春映画の傑作です。
いまだに50万円も青春心打ちますね。
そうよ。いや、あれはやっぱなんかほら、あのサブカル文系の
やっぱそうでしょうね。
その青春を送ってたものからするとね。
うん、もう外国のあのコインロッカーとかやったね、あのロッカーとか、うん、
開けたら
開けたらなんかもう嫌がらせとかされたよね。
なんか出てきたね、
ガラガラガラ。そうそうそう、嫌がらせされてるって。
でよ、その、あの、その学校一ビジター、女の子が実はね、ベルリン天使の歌を見ててね、
そうそうそうそう、
あの日の名残を読んでるっつって。
そうそう、わかります。
そりゃもう、そりゃ惚れるわって話
ですよ。 つまり多分そう幻想でこっちを気持ちよくさせてくれるんだね、うん、
そんな子いたらなっつってね、あれをそれは惚れますわねっつってね、あの内容詳しいことも話さないとこ見てほしいね、
ああ本当そういった時浸りたい時は本当にいいですよ、そうそうそう、
後藤さんもネットフリックス入ったんですか。
そう、俺がね盛んに言ったからね。
アフターライフで、そうそう、1回目の収録のアフターライフで見ろ見ろって言われて、見てみようかと思ったら面白いですよ。
そうそうそう、アフターライフね。
うん、まだ入ってないですね。
いろいろねありますからね。うん、だから僕は逆に他のとお金なくて入れない。アマプラとか入ったりけど。
あれやっぱネットフリックスが一番入るべき。
どうなんすかね、オリジナルコンテンツはやっぱ多い
から、うんうん、多いですかね普通に、
そうか、だからそういうオリジナルドラマとかを見るんならネットフリックスがいいと思う、うんうん、
でもこれ誰が日本の誰が見るんだろうっていうのもいっぱいありますよね、うん、要するにアメリカのスタンダップコメディアンのやつとかいっぱいあるんだけど、日本人見てもよく分かんないじゃないですか、うんね、どこ笑いどころがよく分かんないなみたいな、そういうのもいっぱいありっちゃあるけど、やっぱ今のハウ・オブ・イットみたいなね、あのもう誰が見ても、うん、キュンとくる映画もいっぱいあるしね、うん、そうそう、まあそういうのがありますね、うん、話変えていい？
もちろんどうぞ
あのミュージシャンが仮面を出演してる映画ってあるでしょ、
はい、
そういうのはどうですか、そういうのピンとくるのあります、
ミュージシャンが仮面をしてちょっと待ってください、あ、ね、すごいマニアックですけども、
どうぞどうぞ、
あのギャラクシー500、
あ、俺それ同じこと思ってた、
あのルーナのあの
人がヤングアダルトニューヨークでしょ、
そうそうそう、うん、あれになんか怪しい占い師役で出て
そうそう
そう
そう、俺今話そうと思って
た、はい、誰が出てんの、
ディーン・ウェイハム、
あ、ディーンが出て
る、
あとあれだよね、あの、ビースティーボーイズ の誰だっけ、名前が出てもないけどメンバー出てんだよね、
あの映画出てましたっけ、
出てる出てる、あの、あの 主人公のベン・スティーラーの夫妻の、はい、あとナオミ・ワッツかの、
はい、
友達のなんかあの夫婦役ので出てる、
ああなるほど、
名前誰だったっけ、アドロックだったっけ、名前ちょっと忘れちゃったけど、
だからちょっとディーンが出たついでで、うん、まあ本当にニッチな話ですけど僕ディーンと会った話していいですか
全然いいよ
ディーンが出た、
もう言いたくてしょうがないですよね、
ディーン・ウェイハムがその5年ぐらい前になるかな、
あ、5年ぐらい前、
なんかディーン・ウェイハム・プレイズ・ギャラクシー500で来てたんですよね、あ、でその時僕渋谷で東京でライブやって次の日に、うん、あの朝霧ジャムに出るって言うんで行ったんですよ、
うんうん、
でその渋谷の公演の次の日朝から渋谷のユニコーンに行ったら、うん、ディーンがいて、
あ、はいはいはい、
うん、すみません、こんにちはみたいな感じで話しかけて、うん、ディーンもああいう感じだからなんか話しかけにくいんですよね、
うん、ちょっとね、
でもボソッと言ってくれたのが、うん、なんか憧れのロックスターがこういうとこ行けてごめんなって
ユーモアがある、ユーモアのセンスある、
ディーンが言ってくれて、
ディーンが言ってくれた
ユニクロにいたの、
ユニクロに、
ユニクロに
そうそう、ユニクロにいたから、
まあユニクロ着てそうだもんね、だって
やっぱ気に入ってるっぽいよね、なんかね、
あ、そうなの、うんうん、ディーン・ウェア、まさかさ、あの人が映画出ると思わないね、普通
でも、ね、
なんか普通になんかアメリカの、うん、なんだろう、気のいい兄ちゃんみたいな、
あの映画ではでもなんか怪しい、ちょっと怪しい、
そうそうそう、
なんかヨガの講師みたいな、そうそうそう、そういうの出てたもんね、
うん、でもあの映画では癖強すぎるけど、またさらっとしたね、なんか俺は結構いい役者になりそうな雰囲気あるけどね、
ああ役者ね、うん、で、あの映画の監督がマリッジストーリーの監督だからね、
ああなるほど、
そうそうそう、だからマリッジストーリーより全然見やすくて、俺はね、あのヤングアダルトニューヨークの方が好きだけどね、
マリッジストーリー見られたんですか、
見たよ見たよ、もうネットフリックさんの、あれでもね、 あの映画もね、なんかね、デビッド・ボーイの話してたよ、でも一瞬、
ああ分かりました、はい、してましたね、
ね、
は
い、あの話してたよね、
はいはいはいはい、コスプレもなんか
してたかな、
ハロウィーンかなんかの時のコス衣装をなんか、
あ、でデビッド・ボーイの格好してた、
なんか格好してたような気もする、そこはっきりとは言えませんけど、なんとなく記憶に引っかかってる
かな、なんかね、ミュージシャン、
他にミュージシャンで映画に出てた人、
うん、昔泉谷茂雄よく
カメオじゃなくてもよければ、
ああ全然いいですよ、主役、それも
主役っ つうか、誰だっけ、
こういう名詞出てこないし、もうアラフィフになると映画の感じを言ってくださいよ、じゃあ。なんかそれで当てます。
いやいや、役者として出てるんじゃないですか、その、うん、ミュージシャンが、
はいはい、
ミネタ、
あ、ミネタ君
とか、
はいはい、いいと思いますか、はい、
銀杏ボーイズ、
あ、銀杏ボーイズね、
もう今はもう名優ですよね。
そう、
名優。ミュージシャンがあの俳優やるとすごいハマるけど、逆ハマんないあるあるあるよね。要するに俳優がロックミュージシャンの真似するともう格好悪くて見てらんないっていうさ。
あ、俺でもちょっとあのですね、うん、このコロナの中で、うん、みんなほらいろいろインスタライブとかしたじゃないですか、うん、家からね、うん、ライブしたじゃないですか、うん、あれで一番感動したのが、うん、あのアンさん、
あ、俺それを言おうとしたよ、
はい、
あれは素晴らしかった、うん、確かに、うん、
わかります、はい、
うん、いや前からあのギターも歌も上手いっていうのはもちろん知ってたんですけど、うんうんうん、それもあのチョイスですよ、うん、あの曲のチョイス、うん、
はぁと思って
呼んでくださいよ
1000万ぐらいかかるわかんないけどいやでも本当にあれ本当に素晴らしいなと思って、
わかります。
あの人なんかほらあのキリンジの曲もなんか歌ってません？なんか俺なんか YouTube なんかね聞いたことありますよ。エイリアン。
それノンじゃないですか？ノンじゃなくて。
いやノンもやってるんだけど、あのアンさんも。
ちょっとアンって似てるから、
ね。ノンとノンとなんかおかしみで。
なんかちょっと残念ながら、はい、まあ俺がこんなこと言うのもあれですけど、なんかミュージシャンが全てのミュージシャンがかなってないって負けちゃってるっていうか、
アンさんに、
うんうん、残念ながら、と思うような、
いや引きつけるものが分かりましたね、そう思いますけど、
あれはやっぱね衝撃、確かに衝撃だった。
しかもなんかさ、あの星野源と阿部さんのあの動画の後なんだよね、多分ね。
そうそうそう
そう。もう来ましたね。来ましたね。
もう心が現れ
た。現れた。ドヨーンってした後に。
でもタイミングはもっとアンさんの方が先じゃないの？
先でしたっけ？
多分。
ちょっと先だった気がする
。あ、そう。
そして、
うん、あ、そう。
一日二日目先だ
った。星野源は悪くない。何も悪くない。
あ、それこそね、星野源なんてね、役者もするし、
ね、
かなり初期の、ね、初期からその2つやってたんでしょ、そのそれこそ大人計画のね、
もともとだってね、大人計画の方に所属してたからね、そっから角張りズムだから、
なんか今もそうらしいですよ、なんかその俳優業は大人計画の、
あ、そうなの
らしいですよ、確か。
本当に？
で、歌の方はその今アミューズでしたっけ、
うんうん
うん、で、なんかやってるって聞いたような気がする
、そう、
まあ、ちょっと嘘かもしれない
じゃあ今話題の浜県さんとかも
今話題のね今だね、
浜県は角張り、
うん、未だにどうね、まあ、ああいう風にワンワン言えるんだからね、
うん、
あの
うわね、
小さい事務所か個人事務所かどっちかだろうなと思いますけどね、まあね、コロナの後にいろいろ露呈してね、いろんな人の考え方がね、まあ、そんなことで、
他には
なんかね、なんかありそうな気がするけどな、
まあ、昔で言うならデビッドボーイとかね、
あ、それこそね、
うんうん、
やってましたよね。
それかカートの奥さん、カートコバンの奥さんもなんか映画出てなかった、
あの、いや、それこそマウンザムーン、
マウンザムーンだった、
うん、出てた出てた、
なんてのホール、なんて、なんて、
コトニーラブ、
コトニーラブ、
そうそう、
まあ、ホールはバンド名だよね。
そう
そう、うん、で、あ、そうそう、で、そのマウンザムーンの後にもその同じ監督さんの映画出てんだよね、ラリー・フリント
だったっけ、ああ、ラリー・フリント
っていう映画でも出てる。だからね、結構巨匠に愛される、それこそアマデウスの監督にもう愛された女優さんだったのに今パッとしないけどね。何やってるかよく分からないけど、
ジャンキーでしょうね、
ジャンキーやっぱりもう抜けきれなかったんですかね
、うん、でもデビッド・ボーイさん言われれば確かに戦場のメリークリスマスも、
あ、そうね、
ね、そうだね、
うん、言ったら坂本龍一も出てるし、
そうですね、確かに、うん、
あれはミュージシャン映画ミュージシャン俳優映画
ちょっと変だけど、なんかソプラノも変じゃないですか、ね、ソプラノ。
ソプラノ
何それ。
あれはだから、少年のソプラノに感動するって映画でしたよね。
え
ざっくり言えば。え
そうなの。
せめり
僕もせめり。その記憶しかないんです
よ。あ、そうなの。
あの少年のソプラノの声が綺麗だなって
なんかざっくりしすぎざっくりしすぎじゃないそれ。
そういう映画じゃなかったんですか。
いや、え、どんな映画だったかっていうとどんな映画だったっけって
感じ。でもアセンサントラもやっぱりそう、あれ名盤ですね。
まあセンメリもある意味
ポップミュージック
LGBT、
そうね、
あ、ですね、確かにそうですね、
分
かります、確かにそう、
あ、ゲイのあと人種間を超えた、うん、なんか友情プラスちょっとした愛情みたいな、うん、
このビーチ。そしたらキッズとかもそうですよね。
そうか、
キッズは、キッズは…
え、そんな映画でしたっけ。
キッズって、どっちかドラッグ映画じゃない。
やりまくってる映画でしょ。若い子たちが。
エイズ、なんかね、一番最後ね、そういった映画を覚えてる。
殺伐とした気分になる映画だと思った。鮮明にも、鮮明そうか、もう昔見た限りだから、あんまりちゃんと覚えてないんだよ、実は。どんな映画だったっけな。
シーンで覚えてるね。シーン
で、あのキスしてね、そう、うわーってこう坂本龍一がなってるっていうところね、うん、やっぱあれなのかな、ミュージシャンってこう、あの勘がいいのかな、あの、うん、その演技させてもね、なんかこうハマる人はね、
ハマる人はハマりますね、すごい。
ハマるよね。
石橋亮とか。
石橋亮。
石橋亮もね、確かに。
言ったらでも武田鉄矢もそうだよね。
そうか、武田鉄矢もそう。
もともとミュージシャンだった、そういえば。日本いっぱいいるわ、そういう。
最近では日本人女子の、なんていうか、名前、ひよっこに出てた人。ドラマの人、ドラマの人、女の人。
シシードカフカ。
そうそう。あの人もなんか、どっちかわかんない感じだね。
あ、本当、俺ちゃんと見たことないんだよ、演技をね。
原田と思うよ。
ミュージシャン。
原田知世は役者さん、あ、まあ歌う、まあ、
いや、歌も、まあ、歌もうまいし、本当にいいよね、原田知世
は。あれだけ長く続けてるのはやっぱさすが、ずっとずっとテンションが変わらず、ずっと。
姉妹で黒糖ツインズファンなんですよね、確か。
本当に？
はい、原田姉妹は黒糖ツインズがすごい。
へえ、そうなんだ。
今どうしてるの？
あの、
妹さん、お姉ちゃんなの？
だったかな。
原田なんだ。
いらっしゃいましたよね。
うん、いる。今どうしてんのかね。
のんびりされてる。
全然見ないけどね。
その時はすごい 4AD ファンだったんだな。
うん。こっち側の人だったんだ。こっち側の人。
だって結構セレクトが
ない。そうそう、もうだって96年ぐらいに、あの、なんてトレアファンセンかなんか、
うん、プロデュース
やってたしね。うん、
センスがね。高橋幸宏さんと絡んだりとか、
ね。そうです。
あ、そういえば高橋幸宏さんも出てたんだよね。あの、この前死んだ 大林信彦監督の4月の魚とかいうのでね、あの主演やってるのね。だから幸宏さんがツイッターですごい悲しんでたけどね。まあそんな感じでね。
これちゃんと勉強してこないとダメだね。マジで。
いや勉強必要ないでしょ、逆に。
いや、あとね、
だいぶうる覚えで話しちゃう。
あれなんですよ、もう固有名詞が出てこないんですよ。あれ、あと、あの人ね、出てたね。でも誰だったっけみたいな。
本当はかけながらメモとか取っておくのが一番いいんだけど。
そこまでしてやんないからね。ポッドキャストだから、もう軽い感じで。
これちなみにこの前何人ぐらい聞いてるんですか。
何人ぐらい聞いてたのかな。知らないっす。
続けていくことが、
もうあんまりもう最初はそういうの気にしないとこうと思って、もうね、そんなね、あれですから。
でもやっぱいろんなびっくりするのは、聞いてないと思ってても誰かが聞いてたりとか、
あ、はいはい、
例えば Facebook のコメント欄とかでもコメントの応酬し合ってるやつを誰も見てないと思ったら見てる人がいる。
実はどうせ聞いてたんだろうっつって。
俺が言ったことでそこにいいねがつくとなんかすごいゾワゾワする。
まあね。
それでも聞かれてたらだいぶなんかこいつ なんか分かってるようで分かってねえなみたいな。
いや、何事も勉強ってのが第1回のテーマだからね。人は何歳になっても
何歳になっても
学び続けるという
それがこのポッドキャストのテーマよ。
そうそうそうそうそう。
何歳で喋ってる間に思い出し、頭の勉強ね、あのこう覚醒になるっていうね、そういうのもある。いかがでしたか。もう終わり。無理やり締めようとした、
はい、うん、まあとりあえず第2回はね、
こんな感じです。
でもゲスト交えるの楽しんで、ゲスト交えるの楽しんでですね、
うん、プレゼンもできたし、
プレゼンもできたし、
プレゼンもできた、
告知もね、
告知もでき
た、告知もでき
かなり早いうちに告知してもらったんで、ちょっとじゃあもう一回言いますだってもういいです、もう明日だもんな、だって
もう明日、う
ん、まあ、その坂口さんもね、俳優やればいいのに、やればいいの、いろいろね。
でもなんかあの人ほら、なんかアップルの CM とか出てるからね。
え、もう出てる、
出てる。しかも羨ましかったのが、
はいはい、
そのアップルの CM の BGM が、ダニエル・ジョンストンの曲なん
で、うんうん、ちょっと何ですかその
超名曲、曲名忘れたけど
そこは忘れてもいいですよ、そこまで覚えてるのすごいな、
超名曲、
ダニエル・ジョンストンってアップルの CM で使われてるんだ。じゃあお父さんお母さんにお金いってるのかよくわかんないけど、
でも扱い的にはスプリンツコさんとかな、そんな感じで一緒
みた
いな、スプツの、
うん、いるね、
そんな感じと一緒みたいな感じですね、
坂口さんが、
うん
うん、坂口さんもっとなんか野生的な感じ、なんていうかな、考えなしに考えなしにって言い方もあるんだけ
ど、僕小学校僕一緒なんですよ。
え、あ、そうなの。
別にどころないですけどね
いろんな、
いや、僕が卒業した後に僕の友達の妹と同じ学年らしいんですよ。
あ、そうなの、
はい、
うん、
だから別にどころない
でも同じ、
うちの小学校はそんな坂口さんみたいな人もいれば、上田さんみたいな人もいるみたいな。
誰上田さんって
。クリームシチューの上
田さん。あ、本当、
はいはい、
あ、そうなんだ、
はい、
記載ばっかり、
記載、何気にうちの日吉小学校は。
あ、そうなの。個人情報言ったけど大丈夫
大丈夫っしょ
大丈夫っしょ、ピン入れとくけど大丈夫
大丈夫です、大丈夫です。
なるほどね。いや、まあ、こんな感じで、あの本当にもう脈絡もなく話させていただきました。もうだいぶ話してるでしょ、だってじゃあもうあの多分前編後編かなんかにね分けてねもう暇な人は聞いてくださいどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
あ、あの次回はまだ考えてないんですけど、まあ、また、
はい、
あのね、喋りてえなってことがあったら、
はい
はい、よろしくお願いしますじゃあどうもまた、
はい、
どうも、
はい、ありがとうございました。